皆さんの修法にこのような本日の礼拝説教の参考資料と引用聖句が挟まっていると思いますけれども、これもご参照なさっていただければと思います。1週間前の10月2日の手術礼拝において、尾崎キリスト教会の三谷芳也牧師が詩編一編の御言葉より時が来ると途絶する礼拝説教を捧げてくださいました。三谷夫妻に2人の子供が授けられており、長女は今山形県小国町にあります、キリスト教独立学園高等学校の3年生です。そして長男は今、中学3年生で受験生ですね。そしてお姉ちゃんと同じ小国独立学園に行きたいという、そんな願いを持っているようで、そんなことで先週、3日間、三谷夫妻家族がこの教会の牧師館に滞在させていただき、土日にかけて、保護者会と学校説明会に出席したことでありました。で、皆さんもご存知と思いますけれども、キリスト教独立学園高等学校は、以前ずっと前に内村鑑三というクリスチャン の尊く用いられた音器と、その一行の人たち、内村鑑三とその協力者たちによって、小国町でかつて伝道集会、伝道活動が行われ、そのことがきっかけとなって後に協力者も与えられて、そしてキリスト教独立学園高等学校として現在に至っておられるわけですね。鈴木浩二兄弟もかつてある期間あちらで尊いお働きを捧げられました。で、その明治から昭和にかけて我が国のキリスト教会に大きな影響を与えた内村鑑三は、原因不明の病で娘さんのルツ子さんを亡くされた時、この式を葬儀とはみなさない、ルツの結婚式だと言われたそうです。特に死の5週間前からはひたすら信仰に生き、臨終3時間前の聖餐式では顔面いっぱいに喜びを表して感謝感謝と言い続け、最後にもう行きますと言ってスッと天に旅立たれたそうです。まさにキリストの花嫁として天に凱旋した娘さんを前にして、内村は娘を天国の良縁に出した心地で不思議な安心と喜びに満たされたとのことでした。そのように聖書にはしばしばキリストと教会クリスチャンとの関係を夫と花嫁の関係に例えているところがありますよね。先ほど司会者にヨハネ黙示録12章の御言葉をお読みいただきましたが、12章1節を見ますと、また大きな印が天に現れた、一人の女が太陽をまとい、月を足の下にし、頭に12の星の冠をかぶっていたと記されています。一人の女が太陽をまとい、月を足の下にしとここに言われていますが、ヨハネ黙示録は どのような時に書き記されたのでありましょうか。それは紀元後90年代にイエス様の弟子ヨハネを通して書き記されたものとみなされています。その時代、教会は非常に過酷な迫害にあっていました。ローマ皇帝がキリスト教徒たちを迫害し、クリスチャンたちが体に松ヤニを塗られて火炙りにされたり、飢えたライオンの餌食にされたりしていた時代でありました。その当時のクリスチャンたちを迫害した皇帝として、ネロとドミティアヌスの二人の名が挙げられます。ネロ皇帝は紀元後54年から68年までの14年間ローマ帝国を支配しました。おそらくペテロやパウロたちはネロ皇帝の迫害の時に殉教したのだとみなされています。またドミティアヌス皇帝は紀元後81年から96年までの15年間ローマ皇帝として君臨しました。その間、ドミティアヌスは自らが神であると宣言して皇帝を礼拝することをローマ帝国全体の国民に強制したのです。いわゆる皇帝礼拝の強制ですね。そのような厳しい迫害の最中に、多くのクリスチャンたちがイエスは主ですと告白して殉教の死を遂げていきました。その紀元後90年代の厳しい迫害の中で書かれたこのヨハネ黙示録は、黙示文学というスタイルを持って書き記されています。ですから非常に象徴的な言葉や数字、偶意的なものを借りて述べられております。つまり、あからさまな書き方をしたら、これを手に取って読むクリスチャンたちに対する迫害がいよいよ厳しくなっていくことが予測されていたからです。そこであからさまに言わず、象徴的な言い回しで、遠回しな言い方で表現しているのがこのヨハネ黙示録の文体なのです。そのような時代的背景を心に留めながら、再び12章一節を見ますと、一人の女が太陽をまといと言われていますが、ここに登場している女の人は誰を象徴しているのでありましょうか。12章5節を見ますと、女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧することになっていたと言われています。それで女とはイエス様の母マリアのことではないかと思えないでもありません。しかし飛んで12章14節を見ますと、しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられたとありますので、イエス様の母マリアとは考えられません。そこでもう少し聖書全体から見てみますと、イザヤ書54章5節に、あなたの夫はあなたを作った者、その名は万軍の主と言われています。このあなたというのはイスラエルの人たちのことを言っています。また旧約聖書のホセア書2章20節には、真実をもってあなたと契りを結ぶ、この時あなたは主を知ると言われています。契りというのは結婚式の契りのことですね。そして主を知るという時の知るとは、結婚した夫婦の生活を知るという言葉で表しております。ですからこのホセア書において、主なる神様が契りを結んでくださる相手は、神の選びの民、イスラエルのことです。しかし、イエス様が誕生された後の新約時代に入りますと、民族としてのイスラエルのことではなくて、誠の霊的なイスラエルとしての信仰共同体である教会を、神様の妻、キリストの花嫁と呼んでいく 呼んでいるわけです。そのような意味合いを心に留めながら黙示録12章一節を見ますと、その女の人は太陽をまとい月を足の下にし頭に十二の星の冠をかぶっていたと言われています。なんだか恐ろしい女性の力を思わせるような表現ですが、この太陽をまといとは詩篇104編2節に基づく表現で、太陽の光のように神様の栄光を輝く太陽の光のように神様の栄光を輝かすことを意味しておりましょう。また月を足の下にしとはロマンチックなムーンライトなどと表現しているのではなくて、月を暗闇の支配と受け止めているのでありましょう。それで女の人ならぬ誠のイスラエルとしての教会が暗闇の力に打ち勝つことができることを示しているとみなすことができると思います。さらに頭に十二の星の冠をかぶっていたとは、イスラエル十二部族かイエス様の十二弟子を表すと考えられ、世界の教会を代表するものとみなすことができると思われます。続いてヨハネ黙示録十二章二節を見ますと、女は身ごもっていて子を産む痛みと苦しみのために叫び声を上げていたと言われています。ここで言われている産みの苦しみや叫び声は信仰を回復させるための苦しみであり、救いを地にもたらすための意味ある苦しみなのです。一方次の三節を見ますと、また別の印が天に現れた。見よ、炎のように赤い大きな竜、それは七つの頭と十本の角を持ち、その頭に七つの王冠をかぶっていたと言われています。飛んで九節を見ますと、こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンと呼ばれるものと言われています。ですからこの十二章三節以降に登場する竜は、神様の救いを阻もうとするサタンを象徴しています。そして七つの頭という表現は、七という完全数の使われているサタンの狡猾な知恵を表しておりましょう。したがって十本の角はその途方もないほどの力を示し、七つの王冠をかぶっているとは、この世に対する支配権を持っていることを示しておりましょう。かつて創世記の初めのところで、アダムとエヴァが蛇の姿を装ったサタンの誘惑に負けて罪を犯してしまいました。その時死なる神様は蛇に対して仰せられました。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと言われました。その創世記3章15節の御言葉は原福音と言われているものであり、主イエスキリストの福音があらかじめ予表されているところです。彼はお前の頭を打ちと言われていますのは、サタンとその力に対するイエス・キリストの完全な勝利を表しています。それに対してお前は彼のかかとを打つとは、サタンがイエス・キリストに激しい苦痛を与えてもそれは致命傷なものとはならないことを示しています。途方もないほどの力と支配権を持つ狡猾なサタンの頭を砕くことは私たち人間にはできないことですが、ただイエス・キリストにして初めてそれがおできになるのです。続いて黙示録12章4節を見ますと、その尾は天の星の3分の1を引き寄せて それらを地に投げ落とした。また竜は子を産もうとしている女の前に立ち、産んだらその子を食べてしまおうとしていたと記されています。そのサタンと呼ばれる大きな赤い竜は、子を産もうとしている女の前に立って生まれてくる赤子を食い尽くそうと待ち構えているのです。一人の女の人が子を産もうとして産みの苦しみと痛みのために叫び声を上げている。その傍らに立ちはだかるようにして大きな赤い竜のような蛇が生まれてくる赤子を今か今かと待ち構え、食い殺そうと待ち構えている。それはまさにイエス・キリスト様の誕生直後に起こった出来事に他なりませんでした。今から2000年ほど前のあの日あの時、幼子イエス様はユダヤの国のベツレヘムという村里でご聖霊によりヨセフとマリアの長子としてお生まれになりました。その約束の救い主キリストであるとともに、ユダヤ人の王としてお生まれになられたイエス様誕生の知らせを聞いて恐れ惑ったのはユダヤの国のヘロデ大王でした。ヘロデ大王は幼子イエス様を礼拝した墓石たちからその幼子のことを知らせてもらえると期待していたわけですが、その博士たちが別の道から東方の国へ帰っていったことを知って非常に怒りました。ヘロデは持ち前のその性格から怒りに燃え上がりますとすぐに残虐なことをし始めます。ヘロデ大王は博士たちから突き止めておいた時間に従って自分の立場を脅かすかもしれないその幼子の年齢を多くとも2歳と判断し、2歳以下の男の子をベツレヘム周辺一帯にわたって殺してしまいました。ヘロデ大王は殺害の術にかけては傑出した天才でした。皆さんの手元の参考資料にヘロデ家の家系図が記載されていますが、ヘロデ大王は数人の妻によって10人近くの子供を得ましたが、疑い深いヘロデ大王は自分の大いに危険とみられる人物を次々と殺していきました。彼の最愛の妻マリアムネも、姑のアレクサンドラも、我が子アレキサンデルも、アリストブロスもアンティパトロスもその猜疑の剣を逃れることはできませんでした。その凄まじいばかりの猜疑心と残忍ぶりは、あのローマ皇帝アウグストをして、私ならヘロデの息子になるよりはむしろヘロデ家の豚になりたいとまで叫ばせたほどでした。ヘロデ大王はユダヤの国の王座につくと間もなく、ユダヤの議会であるサンヘドリンの議員たちを殺し、その後300人の議会関係の役人たちを殺してしまいました。そのようなヘロデ大王にとってベツレヘムという小さな村の、それもたかが2、30人の男の子を殺すことなど小鳥の首をひねるに等しい行為だったのです。主イエスキリスト様の誕生において意図高きお方ご聖霊は天地創造以来最も力強く働かれられました。同時に大きな赤い竜のような蛇サタンの力も最大限に発揮されたことは間違いありません。その時サタンはその全勢力を傾けて、あらゆる巧妙な手練手管を用いて幼子イエス様を抹殺しようと図ったわけです。この世の君サタンはユダヤの国の支配者であり権力者であるヘロデ大王を巧妙にも操って幼子を強引に葬り去ろうとしたのです。それがこのヨハネ黙示録12章4節の背景に語られているのです。このように救い主イエスキリストはイスラエル民族の中から誕生されました。イスラエル民族は旧約時代神様の選びの民でした。しかし新約時代になりますと、もう少し広い意味での 誠の霊的なイスラエルとしての教会から救い主イエス様が誕生したと言っても過言ではありません。ついで12章5節を見ますと、女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧することになっていた。その子は神の身元にその御座に引き上げられたと記されています。この男の子の持つ杖は救い主の権威を表しています。そしてこの救い主は誠の神が人となって地上に誕生され、古今東西のすべての罪人の身代わりとなって十字架死を遂げられ、死後三日目に死者の中から復活して天に帰られました。その救い主イエス様のご生涯が、その子は神の身元にその御座に引き上げられたと五節の終わりに一言で述べられているのです。救い主イエス様が赤ちゃんのお姿を持ってこの地上に誕生された時、大きな赤い竜としてのサタンはその幼子と女性を食い尽くし殺してしまおうと企てました。しかしそのサタンの策略は父なる神様の御手によって退けられ、後に十字架の死にまでも従われたイエス様の従順によって打ち砕かれたのです。しかしながら大きな赤い竜としてのサタンの強力な誘惑と苦難をイエス様は全て経験なさいました。すなわち荒野での誘惑、ペテロがイエス様の苦難を否定してイエス様をいさめた時、ゲッセマネの祈りの時もサタンの力が働いたのです。そのようなサタンのものすごい誘惑の中でイエス様は父なる神様の御心のみを守り通して十字架上で全人類の贖いをなさいました。それでサタンの計画は水泡に帰し、イエス様は誕生直後から十字架と復活昇天に至るまで大きな赤い竜に飲み込まれなかったのです。父なる神様の救いのご計画の中にイエス様はご自分の身を置いて天に上げられたと五節の御言葉は語っています。そして次の六節を見ますと、大きな赤い竜の元から逃げた女は荒野において1260日の間神様によって備えられた場所で守られるというのです。この1260日は14節においても14節においても一時と二時と半時の間と言われていて、いずれも神の民教会の終末的な苦しみの期間としての3年半を示しておりましょう。次に天上で起こった出来事に目を留めてまいりましょう。12章7節以降を見ますと、さて天に戦いが起こってミカエルとその御使いたちは竜と戦った。竜とその使いたちも戦ったが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴える者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。それゆえ天と そこに住む者たちよ喜べ。しかし地と海は災いだ。悪魔が自分の時が短いことを知って激しく憤り、お前たちのところへ下ったからだと言われています。男の子を食い尽くすことに失敗した竜は、怒りの矛先を男の子を産んだ女性に向けましたが、収まらずさらに天にまで戦いを挑んでいったというのです。この七節に登場しているミカエルは御使いの頭で、戦いのための御使いです。大きな赤い竜は男の子を地上で食い尽くそうとしましたが失敗し、天に引き上げられた男の子を攻撃しようと天にまで追跡し、ミカエルとその御使いたちと戦うことになったのでしょう。その結果、竜とその使いたちは敗れ去り、もはや天にいるところがなくなって天から追放されたというのです。この大きな竜とは悪魔とかサタンと呼ばれるあの古い蛇のことです。サタンはヘブル語で敵を意味する言葉です。サタンは人間の敵となって、日夜神様の御前に人を訴える霊的存在であり、人を告発するものです。十節の中ほどに、私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものと言われています。このようにサタンは全世界を惑わすもので、現在も地上の人々をありとあらゆる罪に誘惑してくるのです。なぜ複雑な問題が次々と畳みかけてくるように起こるのか、そこにはその存在があるんですよね。そのサタンが天から投げ落とされると、ヨハネは天からの大きな声を聞きました。11節を見ますと、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかったと歌われています。そのように天に挙げられている殉教者たちは、天において勝利を与えられましたが、それは第一に子羊の血によるものでした。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいますと聖書に言われていますように、辛辣な告発者であるサタンが私たちの醜い罪をどんなに告発したとしても、子羊イエス様の十字架上に流された血潮がそばにあることによって、私たちの罪の許しは揺るがないものとなっているのです。たとえ私たちが自分に失望し、クリスチャンとして失格だと思ってしまう時にも、父なる神様の右の座におられるイエス様が、私の血によってこれらのすべての償いは終わっています、我が父をどうぞ許してやってくださいとイエス様が取りなしてくださるのですよね。ですからサタンはもう天にいる場所がないのです。サタンの告発は、主イエス様の子羊イエス様の血によってすべて無意味になってしまったのです。それこそサタンが天から地上に投げ落とされたということなんですよね。殉教者たちに天の勝利が与えられたのは、第二にその証の言葉のゆえでした。彼らはイエス様による救いの恵みに預かっただけではなく、その恵みを自分たちの言葉によって証しさせていただいたのです。彼らの証しは、死に至るまでも自分の命を惜しまなかった命がけの証しに他なりませんでした。彼らは苦しみや悲しみ迫害にも負けずに、勇気を出して証しさせていただいたのです。その証しをすることは許すということです。父よ、彼らをお許しください。彼らは 自分が何をしているのかが分かっていないのですとの祈りを持って、自分勝手な方向に向かっている一人一人にイエス様の十字架の愛をお伝えさせていただくことです。たとえ相手の方に拒絶され否定されようとも、忍耐の限りを尽くして、神様、あなたが一人一人を養い育ててくださいと切に切に願い祈っていくことですね。そして私たちがサタンの手先のような罪の告発者になるのではなく、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですとイエス様が仰せられますように、互いに愛し合い許し合うことを通してイエス・キリスト様を明かしさせていただくことですよね。サタンは今も女の残りの子としての教会に対して戦いを挑んできます。私たちはこの地上で生きていくとき、さまざまな複雑な問題に出会います。そのとき私たちの戦いは単に地上のみの戦いではなく、サタンと悪の霊との天の戦いであることを心に留めて生活していくことが肝心ですね。私たちは告発者の手先にならないように、若いと希望の証人となって生涯イエス・キリスト様を喜びと感謝とそれをもって明かしさせていただきたいものです。この終末の時代にあって、大きな赤い竜、すなわち悪魔とかサタンと呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇はますます巧妙になり、あらゆることを通して私たちを飲み尽くそうと虎視眈々と隙を狙っています。金銭的な事柄や社会的な名誉、捨て出し社会の重圧、諸々の生活の楽しみなどを通して私たちをイエス・キリストにある教会の交わりから引き離そうと狙っています。そのような巧妙な複雑な誘惑の中で、私たちはいよいよ御言葉にとどまって、子羊の血と救われた証の言葉をもってサタンに勝利していくことができますように。そしてイエス・キリスト様が再臨されるその日その時、イエス・キリストの証人として喜びをもって天に携え上げられるキリストの花嫁とされてまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる御神様、御言葉に聞き御言葉に生かされ、イエス様の十字架の血潮と死からのご復活こそ、私の罪のため救いのためと信じ告白し、救いの恵みに預かられる老若男女お一人お一人が一人また一人と御前に起こされてまいりますように、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
それでは文集に基礎信条